写経のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の庭山です。毎月第1木曜日に写経のホット便ということで、写経のホットな話題とホッと一息できる内容の放送をしていきます。今日は、市民の皆様、特に、高齢者の皆様の、在宅での暮らしを守っていきたいということを、テーマとしてお話しさせていただきます。
おはようございます、
はい、おはようございます。
今日は庭山さん、もう一方素敵なゲストにお越しいただいておりますので、はい、ゲストの方から自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、一橋大学大学院社会学研究科に所属しています白瀬由美香と申します。大学では社会政策や社会福祉に関する授業を担当しています。研究については日本やイギリスにおける保健医療福祉サービスの供給体制をどのように整備していくのが良いかということに関心を持っています。その一環として国立社会保障人口問題研究所という厚生労働省の研究所が行った高齢者福祉に関する調査に私も参加していて、2012年頃から網走市に来るようになりました。アンケート調査をしたり、高齢者ふれあいの家や施設などを訪問してインタビューをしたりなどを通じて、市内の皆さんの暮らしや健康のご様子について伺うことをしてきています。
白瀬さん、ようこそお越しくださいました。もうじゃあ10年ほど網走にお見えになっているってことですね。
そうですね。
そうですか、白瀬さんとこの社会福祉協議会との関わりというのはどんなものなんですか。
あ、はい、ですね、私の方はですね、だいたい平成29年から30年頃にかけまして、先ほどちょっと説明ありましたが、国立社会保障、人口問題研究所より、委託を受けて、調査を行いました、高齢者の生活と健康に関する調査という、そういったものから、関わるようになっております。
はい、
社会福祉協議会といたしましてはもう少し前からで、確かですね、平成24、5年ぐらいからの、関わりだったと思います。白瀬さんはですね、調査後の、ただ単純にですね、調査して終わりというわけではなくて、調査後の、網走におけます、高齢者の、生活や、健康が、どのようになっているのか、もっと簡単に言いますと、このアンケート調査の時に関わっていただいた皆さんが、今もお元気に活躍されているのかということを、とても気にかけていただいております。で、網走市に来られるたびにですね、市役所や、ふれあいの家、あと社会福祉協議会にも、お立ち寄りいただいていまして、私としてはとても嬉しく思っております。ふれあいの家に、通われている方の中には、白瀬さんをですね、娘さんとかお孫さんのように、思っている方もいるのではないかなと僕は個人的には思っております。
あ、そうでしょうね。あ、今年も来たねっていう感じでしょうかね。
そうですね、本当今庭山さんもお話しされてたように、ふれあいの家に通われている方とかボランティアさんたちが本当にいつも温かく、こう迎え入れてくださるので、もうこちらに来るのはなんか親戚の家に遊びに来るようなそんな気分で本当にいつも毎年楽しみに網走に来ています。
はい、
私は東京生まれの東京育ちなんですかね、今やもうこちらが本当第二のふるさとのような、まあ、そんな気持ちですね。
そう言っていただけて嬉しいですね。
はい、先ほどご紹介いただいた、高齢者の生活と健康に関する調査というのは、市役所と社会福祉協議会にご協力いただいて、本当市内の皆さんを対象にして、2013年から18年まで7回もアンケートをさせていただいたんですね。で、これは同じ方に3年連続して同じアンケートを答えていただくということで、その間に生活や健康がどんなふうに変化したのかということを、ね、探ることを目的にしていました。なので結構こう長い間にわたって、私が直接訪問するのもあるんですけれど、アンケート用紙が来るのを私が来たかのようにこう喜んでくださっているようなお話とかもお会いした時に伺って、本当すごくありがたく思っています。本当皆さん非常にね、健康に関心が高いということも改めて分かりましたし、はい、インタビューを伺っていると、こう日頃気をつけていることとか生活の知恵みたいなことも教えていただいて、こう調査研究ってことを超えて本当人生の先輩からいろんなことをこう勉強させていただいたような、そんな機会でした。
まあ、実際にね、今そのインタビューのお話、アンケート調査の話もお伺いしましたけど、うん、ふれあいの家なんかにも通われてね、あの網走の方たちっていうのは健康に関して、うん、まあ、すごく興味があって熱心だっていうのは分かりましたけども、さらに何か分かったことってあるんですか？
う
ん、
そうですね、あの調査の結果からはですね、私たちの調査はあのふれあいの家に通われている方とそうではない方、まあ、そうではない方の方が圧倒的に多いんですけれども、はい、まあ、そうした方々 の、 あの生活や健康のご様子を比較する形で分析をしてきたんですけれども、まあ、あの全体的に言うとですね、ふれあいの家に通われている方というのは、まあ、そうでない方と同じように病院にも頻繁にかかっているんですけれども、うん、あの通われている方の方が自分の健康状態は良いっていうふうに自覚している方というのの割合が非常に高いんですね。これ結構驚くべき高さっていう感じだったんですね。そして、まあ、このふれあいの家があることですね、私たちのアンケート調査って毎年2月頃にやってたので、はい、冬でも週 2,3 回以上外出してるっていうことが分かりましたし、あと何年も継続的にその同じアンケート3年連続ってやったので、連続して答えてる人というのは精神的な健康状態というのもすごくよくって、まあ、この継続的な参加の効果なんじゃないかなってことが分かりました。で、まあ、こうしたふれあいの家のような活動、厚生労働省は通いの場っていうふうに呼んでいて、まあ、最近こう政策的にはすごくこう盛んに言われるようになったんですけれども、この高齢者ふれあいの家って20年以上前に網走では始まったので、はい、本当パイオニア的な、先駆的な取り組みだったっていうふうに言えると思います。
そうだったんですね、庭山さん。
そうですね、はい、
なんか嬉しいし喜ばしいことですし、うんうん、やっぱりこう出かけるっていうのがいいんでしょうね。
そうですね、こう行きたい場所があるっていうのがやっぱり、うん、はい、なんか歩くために健康のために歩かなきゃみたいなことじゃなくって、うん、はい、いいんだと思います、
ね、誰かのところに、まあ、ふれあいの家に行って、うん、誰かに会っておしゃべりしてっていうのを楽しみに行かれるっていうのが、うん、やっぱり気持ちも明るくなりますもんね。
そうですよね、
そうだったんですね。さて今日のテーマは高齢者の皆様の在宅サービスについてなんですけど、他にはどのようなものがありますか、庭山さん。
はい、ですね、今のふれあいの家という、ものはですね、介護保険サービスではないんですが、ふれあいの家の話しますと、立ち上がった時、一番最初に立ち上げる時に、立ち上げたいという方がもう市長さんのところに直接行って、はい、でその市役所の皆さん方がこうじゃあ立ち上げようという話になって、それでスタートしたもので、はい、本当にそれで先駆的な形でスタートしたのかなと思いますが、やはり網走市においてもですね、たくさんいろんなサービスがあります。で、例えば介護保険サービスと、まあ、介護保険サービス以外のものっていうものがあると思うんですが、介護保険サービスで言いますと、例えばですね、訪問型のサービス、ホームヘルパーさんとかが訪問してのサービスと、あとはですね、実際に逆に通われるようなサービス、うちで言いますとデイサービスセンターとか、通所型の リハビリテーションなどのサービスがあります。で、それ以外のものとしては今お話しあったふれあいの家ですとか、老人クラブ、老人クラブっていうのがあります。あとですね、そういうサービス以外でもやはり趣味の活動とかに熱心な方っていうのは、先ほど白瀬さん言われたように、自分は健康ではないかっていうふうに多分思われる方が多いのかなと思います。ぜひですね、趣味の活動、例えば合唱のサークルでも対象のことでもいいですし、極端なこと言いますと、もうファイターズの応援に熱心な方っていうのでも、はい、生き生きと暮らしをしていくためには良いのではないかなと思います。
エスコンフィールドできますしね。
そうですよね、はい、やはり多様なものの中から選択するというようなことが、重要ではないかなと思います。他にサービスとしましては、今網走市社会福祉協議会では、介護保険適用外の、ちょっとした家での困りごとを、解決する、ちょこっとお手伝いサービスというような事業も、以前に紹介しましたが行っております。
はい、そうですね、さまざまなサービスありますので、はい、こういったものも利用していただきたいと思います。はい、ではせっかく白瀬さんにお越しいただいているので、白瀬さんが研究されていることも含めてお話できる範囲で構いませんので、現在のこの高齢化社会について網走のことでもぜひお話ししていただけたらと思います。
はい、現在はですね、地域共生社会という言葉が厚生労働省の、まあ、政策目標でもありますし、福祉政策全体のスローガンとして、ね、よく言われるようになっています。 で今や日本では人口の約3割が65歳以上なので、こうした社会状況の下では若い世代だけで年配の世代を支えていくというのはちょっと難しい構図になってきているのが現実ですね。で新型コロナもありますし、割とみんながみんな大変な状況ということなので、もう生活にも余力が、ね、少なくなっているかもしれません。また介護など福祉分野の人手不足というのもよく言われてますよね、はい。でまあ、そうしたところでどうしていくかというと、やっぱり先ほど宮山さんの方からちょこっとお手伝いサービスというのを社協がやっているというお話がありましたけれども、まあ、これからの高齢化社会を生き抜いていくためには、まあ、そういうちょこっとしたことっていうのを、まあ、できる範囲でお互いに助け合いをしていける部分っていうのがあるといいのかなっていうのは本当に思っているところです。でその支え合いとか助け合いを誰がどこまで担えるのか、ケアワーカーとかの専門職だけでなく市役所や社協ボランティアなどがどのように関わり合っていくのかっていうところ、まあ、これサービスを作っていくことも はい、ありますし、私自身の研究対象としてもこれからね考えていかなきゃいけない課題だなというふうに思っているところです。
そうですね、私たちみんな年を取ってきますしね、
そう誰もが年を取りますからね、
はい、いつかの自分たちのために
という、そうですね、自分の問題として考えていけるといいなという
ふうに思います、ね、そうですね、みんながそんなふうに考えてくれるといいのかもしれませんよね、
そうですね、
ご存知だと思いますけど、網走はすごく若い方たちがボランティアに熱心の、ね、団体があって、今年若い方たちだけのボランティアのグループも立ち上がったりするので、
うんうんうん、頼もしいですね、
はい、そういう意味では楽しいなと思います、うん、白瀬さん今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
じゃあ庭山さん、社協からのお知らせございますか。
はい、はいはい、お知らせ1点だけあります、
はい、
網走社会福祉協議会では、防犯協会という、団体のですね、事務の方も担っておりまして、防犯協会から、お知らせがあります、
はい、
最近ですね、電子マネーによる振り込め詐欺や、詐欺未遂というのが、網走市内で相次いでおります、まずですね、誘導されましてコンビニ等で、電子マネーの購入を、というふうに言われた場合というのはもう全て詐欺だと思って、いただいていいかなと思います、
はい、
もう少し具体例を挙げますと、例えばパソコンの画面に、ウイルスに感染したと表示が出てももう無視していただいて構わないと思います。そこからですね、連絡を取るようになって誘導されますと、詐欺につながってしまいます、わざわざお知らせをして、急にですね、金銭を要求されるっていうのは基本的にはないので、金銭を要求された時点で詐欺だと思っていただければと思います、
はい、
あと例えば未払いの料金がありますという通知があった場合には、もしご自身に心当たりがあっても、自分で調べたりですとか、あと家族や身近な人に相談するということが大事ですので、皆さん他人事だとは思わずにですね、未遂になっているような、案件も多いので、注意していただきたいと思います。よろしくお願いいたします、
は
い、
そうですね、網走でも本当にそういったことが聞けるようになりましたし、銀行の方とかね、まあ、コンビニの方とかそういったところで未然に防ぐっていうこともありますので、うん、本当に自分のこととして考えなきゃダメだなというふうに思います。ありがとうございました、うん、皆さん本当にお気をつけください、はい、それでは最後にリクエスト曲をこのコーナーおかけすることができるんですが、今日は白瀬さんからかな。
あ、はい、
はい、
今日はですね、まあ、外はあいにくの雪なんですが、スピッツの春の歌をお願いしたいと思ってます。
東京からいらしたんですよね、東京は今どんな気候ですか、
はい、東京はですね、割ともう春の陽気でですね、梅とか桜とか、桜はまだですね、梅や桃がちょうど咲いている感じでですね、もう月曜日火曜日とかは気温も18度とかそれぐらい暖かい陽気になっている感じで、はい、もう春かなっていう感じ、
うん、
こちらはまだまだちょっと先かもしれませんけれどね、
はい、
ちょうどこの春の歌の歌詞の最初のところにでもこうぬかるむ道とかって出てきて、昨日こちらについて一昨日の雪解けでちょっと道がぬかるんでるのを見て、はい、あ、これだって思ったっていうのはあるんですけど、
はい、わかりました。それでは白瀬さんのリクエスト曲を聞きながらこのコーナーお別れとしたいと思います。今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
溶けの